建ブロック塀などの耐震化補助制度始まります。地震などによる災害を未然に防止するために危険なブロック塀などを撤去したり、撤去後に安全な工作物を設置する費用の一部を補助します。対象要件、ブロック塀等点検表により危険性があると認められるブロック塀などを所有や管理している方で、次の項目すべてに該当。1、通り抜けできる道路に面している。2、市税を滞納していない。3、高さ60センチメートルを超えるもので、撤去や撤去後に安全な工作物を設置する工事。4、市内施工業者が行う工事。5、着工予定の工事。着手済みは対象外。募集件数20件、申し込み順。補助金額、標準額により算出した額と耐震化に要する経費、業者見積もりとのいずれか少ない額の2分の1を乗じた金額。1000円未満は切り捨てで、1件30万円まで。撤去10万円、設置20万円。その他、他の助成を受けて行う工事と、販売を目的とした工事などは対象外。申し込み先、4月2日から都市整備課。電話 70-5632 へ直接。この記事には、ブロック塀の工事をしている写真があります。木造住宅耐震化に補助金。耐震診断費用を補助し、強度不足と判定された場合は、耐震設計費と改修費や耐震シェルター設置の費用を補助します。いずれも上限あり。表があります。補助項目、補助率、補助上限額の順にお伝えします。耐震診断。3分の2、4万円。耐震設計、3分の2、8万円。耐震改修、3分の2、100万円。工事管理、3分の2、6万円。耐震シェルター設置、3分の2、18万円。なお、耐震設計、耐震改修、工事管理や、耐震シェルター設置は、耐震診断の結果が総合評点 1.0 未満が対象。表終わります。対象者、市内在住で市税の滞納がない方。対象住宅、次のすべてに該当。1、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅。二世帯住宅、店舗、事務所兼用住宅、昭和56年6月以降に増築工事に着手し、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅含む。2、地上2階建て以下で在来工法による木造住宅。3、市民自らが所有し居住する住宅。その他予算の範囲内で申し込み順に受け付けます。早めに申し込んでください。市からの直接訪問や電話による耐震診断などの勧誘はしていません。悪質商法に注意してください。問い合わせ先、都市整備課、電話 70-5632。
太陽光発電設備などの導入を考えている方、環境保全対策補助金。1、HEMS 機器、自己居住住宅用、回数1回限り、補助額1万円、申し込み先、着工後に環境政策課へ直接、申し込み順。2、家庭用燃料電池、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池。 電気自動車用住給電気設備、いずれも自己居住住宅用。回数1回限り。補助額各5万円。申し込み先、着工前に環境政策課へ直接。申し込み順。3、太陽光発電設備、自己居住住宅、共同住宅、事業所、回数1回限り、補助上限額、自己居住住宅5万円、共同住宅14万9千円、事業所45万円、いずれも発電能力1キロワットあたり1万5千円。申し込み先、着工後に環境政策課へ直接。申し込み順。4、電気自動車、対象、新車を購入した個人か事業者、リースなどは除く。台数、年度中1台限り。補助額、10万円。申し込み先、購入後に環境政策課へ直接。申し込み順。5、雨水貯留層、市販のもの。数量、居住する住宅1棟につき1基。補助額、本体価格の2分の1で2万円以内。申し込み先、設置後に本体価格や容量、メーカーがわかる領収書を持参し、環境政策課へ直接。申し込み順、対象者、市内在住で市税の滞納がない方。その他、詳しくは4月1日以降、市ホームページに掲載。問い合わせ先、環境政策課、電話 70-5620。 なお、県にも住宅用スマートエネルギー設備導入費補助制度があります。問い合わせ先、スマートエネルギー課、電話 045-210-4175。 テレビ視聴方法の切り替え。地上デジタル化に伴う電波障害の減少を受け、テレビジョン共同受信施設の民間移行を進めています。現在、共同受信施設以外の方法で視聴している方で、移行後の視聴方法への切り替えを希望する場合には、指定の期日までに必要な手続きを行ってください。移行後のサービス内容。1、受託事業者、JCOM イースト神奈川セントラル局、JCOM。 2、視聴できる番組、NHK、NHK 教育、テレビ神奈川、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ、放送大学、東京 MX、JCOM テレビ、JCOM チャンネル。3、月額利用料金、100円。税別、12ヶ月分前払い、途中解約、返金なし。4. 工事予定、27年度から28年度。手続き、移行後のサービスを受けるためには、5月31日までにテレビジョン共同受信施設組合に加入する必要があるほか、加入には次の条件が必要となります。1. 引き込み線や保安器など、視聴に必要な設備を新設する。2. 設備経費は全額自己負担、5万円から7万円程度。経費は個別で異なる。3、移行工事が完了するまで各組合で定めた組合費を納入する。注意事項。1、共同受信施設の感染整備状況によっては希望しても組合へ加入できない場合あり。2、6月1日以降は共同受信施設組合への加入は民間移行の内容や各組合への加入手続きなどの詳細は、市対策課、電話 70-5604。 4月の相談、相談の名称、相談無料、日時、祝日、振替休日は除く、相談内容など、問い合わせの順にお伝えします。法律相談、弁護士、予約制、2日、9日、16日、23日、30日の各水曜日、午後1時から4時30分。予約は前の週の相談日、午前8時30分から。夜間法律相談。 弁護士、予約制、10日24日の各木曜日、午後6時から8時30分。予約は前の週の木曜日、午前8時30分から。行政書士相談、行政書士、予約制、7日月曜日、午後1時から4時。相続、遺言などに関すること。不動産相談、専門相談員、予約制、21日月曜日、午後1時から4時。不動産に関すること。いずれも市民課、電話 70-5605。子育て相談、専門相談員、予約制、毎週月曜日から金曜日、午前9時15分から12時、午後1時から5時。子育ての悩み、児童虐待について、電話課、子育て支援課、電話 70-5664。障害児者相談、援護施設職員、予約制、毎週月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、午前10時から午後3時。障害児者の生活全般について、障害福祉課、電話 70-5623。成人健康相談、予約制、2日水曜日、22日火曜日、午前9時30分から11時45分。生活習慣病などの相談、聴覚の簡易検査希望の方。保健師による心の健康相談、予約制、3日木曜日、午前10時から11時30分、心の健康相談。聴覚相談、予約制、3日木曜日、午前9時から11時30分、聴覚チェックと聞こえの相談、40歳以上の方対象、いずれも保健医療センター、電話 77-1133。シニアあったか相談、専門相談員、予約制。毎週月曜日午前10時から午後3時、一人暮らし高齢者の心配事などについて。高齢介護課、電話 70-5616。DV 専門相談、専門相談員、4日、11日、18日、25日の各金曜日、午後1時から5時。配偶者などからの暴力について、行政相談、行政相談員、14日月曜日、午後1時から4時、国、県、市などの行政に関する意見や苦情、人権身の上相談、人権擁護委員、14日月曜日、午後1時から4時、305会議室、近隣トラブル、いじめ、暴力など、一般相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から12時、午後1時から5時、いずれも市民課、電話 70-5605。生き生き健康食事相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後0時15分、午後1時から5時、健康栄養相談、主外相談など、高齢者ヘルスアップ相談、7日月曜日午前10時から11時30分、高齢者福祉会館、健康相談、心の健康相談、いずれも保健医療センター、電話 77-1133。消費生活相談、専門相談員、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から12時、午後1時から4時、訪問販売、商品のトラブルなど、電話か、消費生活センター、電話 70-3335。教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時、子供の教育、生活に関する心配事、悩みなど。教育研究所、電話 79-0222。青少年相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子供の悩み、非行、引きこもりなど、メール、su9940@city.ayase.kanagaw.jp でもか、青少年相談室、電話 77-7830。子供何でも相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時30分から4時、 心身に障害のある乳幼児について、もみの木園電話 76-6770、 市長と未来を語る部屋。25日金曜日午後2時から4時、定員4組1組3人まで、各20分以内、市政全般に関する建設的な提案など、政治、宗教、営業活動は除く。なお、公務で日程変更する場合があります。政策経営課、電話 70-5635。 毎月ゼロの日、10日、20日、30日は、テレビやゲームを一休みして、家族で読書をするなど、触れ合いの時間として過ごしましょう。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。